今日恵みをいただく御言葉は創世記の22章1節と2節です。創世記22章1節と2節。これらの出来事の後、神はアブラハムを試練に遭わせられた。神は彼にアブラハムよと呼びかけられると、彼は、はい、ここにおりますと答えた。神は仰せられた。あなたの子、あなたの愛している一人子イサクを連れてモリアの地に行きなさい。そして私があなたに示す一つの山の上で全焼の生贄としてイサクを私に捧げなさい。アメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちもあなたを礼拝する礼拝者として、モリアの地に、主が備えられた地へと行き、あなたの命じられた通り捧げ物を捧げなくてはなりません。私たちが礼拝を捧げるとき、あなたは私たちを良しとされ、御言葉を守り行ったということにおいて、私たちがあなたを愛するものであるということを、その行いによって認められたことによって、あなたは一人子をさえ惜しまない愛でもって、決して尽きることのない、決して色あせることのない永遠の愛でもって、私たちに一人子を与えるほどの愛によって愛してくださる。本当に私たちはこの愛と愛の関係のうちに、神と人との関係を築かなくてはなりません。どうかしよう、今日私たちにこの愛し合うということとはいかなることか、互いに捧げ合うということ、主よ、このことを私たちに今日教えてください。この語るしもべを清め、この唇を、またこれに預かる一人一人の耳を通りよくして、あなたの命を天から下らせ、天から直接あなたの命そのものをいただき尽くすことができますこの時でありますように。どうかあなたがすべてを支配してください。一切をこれからあなたの御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。神様は愛なるお方です。本当にこの宇宙の成り立ちを見ますに、この宇宙の中に愛という組成が、一体どこにあるのか、それは神にあります。そして神と人との間にもともと愛がありました。しかし人はですね、神の命令をないがしろにして、それを守らない、破ることによって、その愛を人は自ら台無しにしてしまいました。でそこで神様がそんな人を救い出すその根源、その動機は愛でした。神様は人を愛に、愛するがゆえに愛によって救われます。その愛とは一人子を、ね、神様の大切な一人子をお与えになるほどの愛、一人子をお与えになることによって、その愛は実現しました。そして私たちもそのによって神の愛を知りました。そして神様のその愛を知り、神様の愛に、ね、打たれた私たちは神様を愛する。でそして、その天地創造以来、神様が人にご計画されていた、ね、人に対して望んでおられた神と人との愛の関係、これを、取り戻す、ね、本当に聖書はその愛によって満ちた書物です。でその一人子を与えるほどの愛、それが まあ、この創世記22章においてアブラハムによって実演されたんですね。それゆえ、ね、このアブラハムとイサク、このアブラハムがイサクを捧げるということ、これによって、その神様の愛、それが実際に人を通して実演されたんです。アブラハムがこのイサクを捧げるという行為、これも神様を愛する愛の行動によって行われました。なぜなら第一ヨハネの5章に書いてあります。神を愛するとは神の命令を守ることであると。第一ヨハネの5章1節からのところです。第一ヨハネの一章五節、第一ヨハネ五章一節から、五節までです。イエスがキリストであると信じる者は誰でも神によって生まれたのです。産んでくださった方を愛する者は誰でもその方によって生まれた者をも愛します。私たちが神を愛してその命令を守るなら、そのことによって私たちが神の子供たちを愛していることがわかります。神を愛するとは、神の命令を守ることです。その命令は重荷とはなりません。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つ者とは誰でしょう？イエスを神の御子と信じる者ではありませんか？アーメン。神を愛するとは神の命令を守ることである、書いてあります。アブラハムは神様の命令を守りました。それによってアブラハムの神に対する愛が明らかにされたんです。そして、ね、神によって生まれたものは世に勝つ、ね。アブラハムは神様は死に勝利されるお方であると、死に対して命で飲み込んでくださるお方であると信じておりました。神様を愛する、それは神様の命令を守ること、そしてその命令は重荷とはなりませんと書いてあります。ね、あの創世記22章、本当に過酷とも思えるような神様のその命令、独り子を捧げなさいというその命令に対して、この創世記22章は不思議と何の心理描写も記されておりませんでした。涙を流して泣いたとかありませんでしたし、また心の底から悩んだとも書いてありませんでした。重荷とはなっていなかったんでしょうね。もしかしてアブラハムにとって神を愛すること、神の命令を守ること、その命令は重荷とはなりませんと、この第一ヨハネ5章3節に書いてあることがもしかしたらアブラハムにあって、そして、ね、イサク、一人子、あなたの愛する一人子イサクを捧げなさいという命令、もしかしたらそれ重荷になっていなかったのかもしれません。神様を愛する人は、ね、その神様の命令を守ります。その命令の内容がどんなものであれあっても、その命令は重荷とはならない。なぜなら、神によって生まれたものは皆、世に勝つからですと書いてあります。神様を愛する者、神様によって生まれたものは死に勝ちます。ね、死は世のものであり、神のものではありません。神によって生まれたものは世に勝ち、そして死に勝利します。アブラハムは、ね、信じておりました。神様は、ね、人を死者の中から蘇らせることもできると考えました。アブラハムには、ね、このイサクから生まれる、出てくるものがあなたの子孫と呼ばれると、あらかじめ神様の命令、御言葉の約束がありました。ですからアブラハムは信じていたんですね。神様には人を死者の中から蘇らせることができる、 で、そういうわけでその信仰によってアブラハムはイサクを死者の中から取り戻しました。このことは本当に固です。アブラハムは神様の命令を守りました。神様の命令、それを守ること、それによって、アブラハムの神様に対する愛が示されていたんです。じゃあ、ね、私たち人間は神様の命令を、ね、一方的に守るだけの、なんかそういう、なんか片側契約、ただ一方的になんか言われたことをはいはい言うだけのものかというと、そうではないです。神様の側も人に対しての愛があるんです。ですから、ただ一方的に人がもう、ひたすら先も見えずに神様の命令を守り行うではなく、神様の側も私たち人に対して愛の行為をしてくださる、ね、人に対して報いてくださる、ね、このことを、ね、期待していいんです。いや、期待しないことは罪ですと昨日、まあ、ある方にも申し上げたんですけれども、神様は私たちに、ね、愛で報いてくださるんです。どれほどの愛で報いてくださるか、それ独り子を惜しまずに捧げるほどの愛です。ヨハネの3章16節、有名な御言葉ですね。神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。神様は一人子を惜しまずにお与えになるほどに世を愛されました。アブラハムと一緒ですね。アブラハムを一人子を神様に与えるほどに神様を愛しました。それゆえ神様はアブラハムを豊かに祝福するものとして、ね、そのアブラハムの子孫を神のものとし、神の民とされました。であるからには神様の側も一人子をお与えになったほどに、ね、世を愛されたんです。それは、御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つため。なんで神様は一人子をお与えになられたか。それは、御子を信じる者が一人として滅びることがないようになるためです。イエス様を信じる者が、ね、一人も滅びることがないようにするため。だからイエス様を信じる信仰、これは何にも勝る救いの源です。イエス様を信じること、イエス様に期待すること、これこそが私たちの信仰の源、だからね、イエス様に期待しないことは罪だ、言ったんです。イエス様は、自ら十字架上で、あの見苦しみを受けられて、もう神様に捨てられ、人に捨てられ、痛み、苦しみ、渇き、恥、その一切を追ってくださるほどに、皆さんを愛されました。一体どうして私たちこのイエス様の愛を、ね、ないがしろにすることが、できるでしょうか。イエス様は皆さんを救ってくださるためにあんなに痛い思いをされ、恥ずかしい思いをされ、神様から捨てられるというその絶望を味わわれたんです。どうしてそのイエス様をないがしろに皆さんできるでしょうか。イエス様は皆さんのために命を投げ出すほどの愛でもってその愛を示されました。ここに愛があります。アブラハムはまず自分の、ね、一人子を与えるというその神様の命令を守り行うその愛の行動を神様に示しました。その結果神様はですね、そのアブラハムの子孫を神のものとして、そしてあの創世記22章において、ね、祝福の約束をはっきりと示されました。神様は、ね、あなたのその手をその子に下してはならない。あなたが神を恐れるものであることがよくわかった。あなたは自分の一人子さえ惜しまないで私に捧げた。そういうわけで神様はアブラハムに誓われたんですね。創世記22章の16節以降仰せられました。 これは主の御告げである。私は自分にかけて誓う。あなたがこのことをなし、あなたの子、あなたの一人子を惜しまなかったから、私は確かにあなたを大いに祝福し、あなたの子孫を空の星、海辺の砂のように数多く増し加えよう。そしてあなたの子孫は、その敵の門を勝ち取るであろう。あなたの子孫によって、地のすべての国々は、祝福を受けるようになる。あなたが私の声に聞き従ったからである。アメン。ですからこのアブラハムの子孫、この単数形の子孫、イエス・キリストによって、世は勝ち取られるんです。イエス様によって、イエス様のものとされるんです。イエス様は勝利されます。イエスは勝利を取られました。十字架の上で。そして、このイエス様を信じる信仰者が、そのイエス様の勝利に続いて、世に勝利し、悪魔、サタンに勝利し、そして、世のあらゆるものをぶんどることができるんです。そして、この、単数形の子孫、イエス様によって地のすべての国々は祝福を受けるようになるんです。それはアブラハムが主の御声に聞きしたかったから、ね、愛のゆえです。神様の御言葉、御声に聞き従うこと、それが神様を愛するということを、ね、実演する行為です。ですから皆さんも信仰者、ね、アブラハムの子孫、イエス・キリストを信じる信仰者は皆、霊においてアブラハムの子孫です。アブラハムの子孫であるからには、私たちも神様の命令を、ね、守り行わなくてはなりません。皆さんは、アブラハムのように、ね、アブラハムは、モリアの地に行きましたね。神様はモリアの地に行って、そこで、ね、礼拝をね、あなたの愛する一人子、イサクを捧げなさいと言われました。このモリア、聖書には2回しか出てきません。この創世記の22章が1回目。もう一つは第二歴代史の3章一節なんですけども、その第二歴代史3章一節はですね、エルサレム神殿、が立つところですね。第二歴代史3章1節にこう書いてあります。こうしてソロモンは主がその父ダビデにご自身を表されたところ、すなわちエルサレムのモリア山上で主の家の建設に取り掛かった。彼はそのためエブス人オルナンの内場にあるダビデの指定したところに場所を定めた。ね、はい、このエルサレム神殿が建てられたところがモリア山の山上って書いてあります。ですから、このアブラハムがイサクを生贄として捧げた場所が、このエルサレムの、この後にエルサレム神殿が建ったところではないかと言われております。ですから皆さんも、ね、モリア、神様が指定されたところ、ね、ですからしっかりと教会に来て、で、そしてそこで礼拝を捧げるべきであるんですね。好き勝手なところで、皆さんの自由な時間、自由な好き勝手なところで礼拝を捧げるというのではなく、まず皆さん自身が体と時間を都合つけて、そして行って、ね、このアブラハムとイサクが3日の道のりを、ね、持って、その礼拝を捧げにモリアに行ったように、皆さんもしっかりと、ね、体を使って、心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、神である主を礼拝しに行く。それがまず、神様を愛するという行為の、ね、その最も基本ですね。そして礼拝を捧げて、そして皆さんの、ね、愛する、もの、皆さんの本当に愛着のあるもの、それを主に捧げる、ね、思い、意志、感情、この心を捧げるとき、神様も皆さんに大切なものを返してくださいます。 カインさんはアブラハムに、ね、一頭のお羊を備えました。イサクの身代わりに捧げるべき生贄をアブラハムに渡してくださいました。カインさんが私たちに備えてくださる羊とはイエス・キリストですね。御子さえ惜しまずにカインさんは私たちに渡してくださるんです。皆さんがカインさんを愛し、カインさん礼拝をモリアの地に置いて、礼拝するべき場所において捧げるのであるならば、カインさんを皆さんにイエス・キリストという備えの羊を皆さんに与えてくださいます。ローマ人への手紙の8章のところに書いてあります。私たちのために、すべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。ローマ人への手紙の8章の31節以降をお読みしていきます。カインさんはこの御子、独り子という羊を私たちのために備えてくださいました。アブラハムが、ね、イサクを捧げなくて済むように、ね、イサクの身代わりとしてお羊を備えてくださったように、カインさん、私たちも、ね、死に渡されないで済むように、子羊、キリストを備えてくださったんです。ローマ人への手紙の8章31節以降。では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのために、ご自分の御子をさえ惜しまずに死に渡された方が、どうして御子と一緒にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがありましょう。神に選ばれた人々を訴えるのは誰ですか？神が義と認めてくださるのです。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？あなたのために私たちは一日中死に定められている。私たちはほふられる羊とみなされた。と書いてある通りです。しかし、私たちは、私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても、圧倒的な勝利者となるのです。私はこう確信しています。死も、命も、見つかいも、権威あるものも、今あるものも、後に来るものも、力あるものも、高さも深さも、その他のどんな被造物も、私たちの主、キリストイエスにある神の愛から、私たちを引き離すことはできません。アメン。神様は愛なるお方です。世の始まる以前から、神様はね、人を愛する存在として作られました。ただ人はその神様の愛をないがしろにして、神様の命令を破り、そして神様を愛していないということを実態を伴った行動をもって示してしまいました。私たちがその、ね、神様との愛の関係を普及させるためには、神様の命令を守ること、ね、そして神様を愛する者はその命令は苦痛にならないと第一ヨハネ5章に書いてありました。ですから私たちは御言葉を守り行うこと、これが何よりの祝福の源であるということをもう新明記で何度も何度も学びました。なぜなら神様の命令を守り行うこと、それは神を愛することに他ならず、そして神様は人のその神様に対する愛、それに応えて 神様は一人子イエスを愛す、ね、愛する一人子イエスを世に賜るという、こよない、こよなき愛でもって、私たちに愛を示してくださいます。いや、して、示してくださいました。だから、私たちは神様と、この愛し愛される関係でもって、もはや世の何者も、ね、死も命も見つかりも、権威あるものも、高さも深さも何者も、神様の愛から引き離すものがなくなるんです。そういうわけで、皆さんは神様の命令を守り行いなさいと。それは、愛という報酬、完全な守りという、神様の守りという、そのセキュリティに入るためであり、世の何者も全てを、皆さんは世の何者にも勝るイエス・キリストという宝を手に入れるため、だから皆さんは、御言葉を守り行うこと、このことには豊かな報酬があります。豊かな報いがあります。だから皆さんは、御言葉を守り行うこと、これを、ね、この教会では何度も進めているわけです。どうか皆さんは、御言葉を守り行うことによって、神様に愛を示しましょう。アブラハムは、ね、一人子を、ね、捧げなさいというその命令に聞き従ったからこそ、祝福されました。皆さんも本当に大切な、ね、皆さんの思い、意志、感情、それを、ね、自分の中で下ろして、神様に捧げる。そのことによって、それは神様のものとされ、性別されて、そして皆さんは、ね、神のものとされていきます。どうかますます御言葉をに聞き従って、神のものとされ、神に愛され、そして神様を愛する皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたを愛します。あなたを愛するとは、あなたの命令を守り行うこと。私たちの思い、私たちの意志、感情、それをイエス様の前に下ろして、私たちの人生のハンドルさばきをイエス様に握っていただき、私たちの好むことではなくイエス様の好まれることに歩むこと、そのように私たちも私たちの中の遺作を捧げるならば、あなたが愛してくださり祝福してくださり、あなたにあって祝福の人生を歩んでいくことができます。主よ、今日このことを示してくださったことを感謝します。あなたが一人子をさえ惜しまずに捧げられるほどに私たちを愛してくださったことを感謝します。その愛のうちにあって、私たちは世のどんな被造物も、見つかりも、死も、高さ深さも、どんな被造物も恐れることはありません。あなたに愛されているからです。あなたの愛のあるところにおいては、いかに死の影の谷を歩くことあっても、私たちは災いを恐れません。あなたの御声に聞き従って、羊飼いであるあなたの導きのもとにあるのであるならば、私たちは何者も恐れません。どうかこの信仰のうちに歩んでいく私たち一同でありますように。今日いただきましたこの命の御言葉に感謝して、愛の御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。イスル天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。今日あなたが宣言してくださったこの御言葉を通して、主が私たち自身を試みるときというのは、私たちの他のことをテストしようということではなく、私たちの中に主ご自身に対する愛があるかどうか、それを確認する一環であったことを私たちは知りました。主よ、私たちがあなたの命令したことに対して、私たち自身があなたに対する愛があるならば、その愛のゆえに私たちに命令をした方のその仰せられたことを背いたり失望させたりすることはないと思います。主よ、私たちにあなたがあることを命令するとき、仰せられたとき、私たちが日頃あなたに あなたを愛してきたその愛を、主を本当に形あるものとして表し、そして主に私たちの信仰の印として捧げることができますように、私たちを助けてください。主が私たちを愛したゆえに、主よ、その愛が十字架を通して形となり、愛したゆえに私たちは許しというその賜物を得て、愛されたからこそ私たちは救われています。これが愛から始まったすべてのことであり、愛と憐れみによる神の技はキリストによって形作られて、私たち一人一人に実現されています。主よ、あなたの愛を限りなく私たちは受けています。そしてあなたはこの私たちを、時にあなたが命令することを通して、私たち自身が主を愛しているそのことが本物であるかどうか、それをあなたは試されます。主よ、アブラハムは失敗しながらの信仰生活でしたけれど、その都度アブラハムを顧みてくださった神を心の底から愛する愛があったからこそ、ただ一人子、主が与えてくださった子、目に入れても得たくないその遺作を、主の命令があったとき、主が示されたその山に行き、彼を主に捧げるほどの神に対する信頼と愛がありました。主よ、私たちにもこの信仰を与えてください。今日の御言葉を通して、主よ、あなたの命令、それは私たちの中にあるあなたに対するその愛の確認でもあるということを知りましたから、主の私たちに仰せられるその都度の命令に対して、日頃の私たちの愛を持って主を仕え、その印を持って主の皆を天と地において褒めたたえることができますように、主よ、あなたが祝福してくださることを感謝いたします。今日与えられたこの言葉を心から感謝して、私たちの主イエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。